はい、私フミエシャットです。私が被爆に遭ったのは、浦上の三菱兵器製作所の公務部に学徒動員として勤めた頃、あれは朝空襲警報があって、で解除になって帰ってきて、それですぐその後だったと私は覚えてます。それでやっぱりお昼ご飯近くだったので、みんな一生懸命机に向かって仕事してる人はいなかったみたいな感じで、誰かが金属の音が聞こえるよって言ったのと同時に飛ばされたのとこまで覚えてます。それでその次気がついた時は瓦礫の下敷きで、男性の人の声が来て、みんないるかとか、なんかざわざわしい声が聞こえてきて、それで私はその男の人に引き上げてもらったと思います。でそこから道 の山の中へ着くまでどういうふうにして歩いていったか走ったか覚えていません。片一方の靴だけ履いてて、片一方の足は素足でした。それでもってそこで傷ついた人とか、それからいろんな人を見て歩いて、なぜかつと私との弟と妹と母が那目市にいるおばのうちに買い出しに行ってたんです。私の家は湯和川町です。中心地からすぐ近くで、それでもって道野の山で一晩過ごして、次の日道のから三菱を通って大橋を通って松山を通って岩川町に行ったんですけど、町の中には全然入れない状態で、陸軍の兵隊さんがところどころに立ってて、この中には入るなってと言われて、それでまた引き返してきて、それでその途中見た状況というのは、ずっと昔男の方っていうのはゲートルを巻いてましたよね。そのゲートルが肌についたままの状態で膨れ上がってるんですね。それでもって黒焦げになった人は3分の1ぐらいの大きさになって真っ黒焦げなんです。それでもって松山町のそのはっきり分かんないけど、浜口と松山町の間に防空壕の家の前に、普通あの頃防空壕掘ってたんですね。こうやって道との同じ高さじゃなくて、少し盛り上がったような形で防空壕が掘ってあって、その入り口に妊婦と思います、その横に子供がいて、彼女の手はその子供にかかってて、お腹の子供が出てて、
そう
こうしてまだおへそはついてました。そしてむしろって言うんですか、昔のあのゴザみたいな、あれが半分かけてあって、そこを通ってもう神経が麻痺してしまって全然感じないんです。涙も出なかった。でそこを通って、そして道の汽車の駅で死体病人いろんな人が並べてあるんですね。そして汽車にみんな積んであげられてて、それでもって私妹や母のことが心配だったので一応見て回ったんですけど、いないので、その夕方6時少し薄暗くなってましたから6時か7時頃と思います、それに乗ってアイノのおばあさんの家に帰ったんですけど、そこに母や妹たちはいてました。それで私はというと、その時の状態は頭をその爆風で飛ばされた時に打ったと思います。これだけ血が固まってて、それでボロボロ、その頃制服を上着で、それでモンペっていうのを胸当てがあってズボンみたいになった洋服を着てたんですけど、それもあちこちこう裂けてました。それで血はついてるし、見た状態すごい格好だったと思いますけど、無事着いて、それでその後は まあ私の母なんか病院と家を行ったり来たり行ったり来たり、入院したり出たり入院したり出たりで、妹もまあ体あんまり丈夫な方ではないし、それで勤めたところが佐世保の EM クラブで主人と知り合ってアメリカに渡ってきたんですけど、その原爆記念日にみんながここでその核兵器の反対とかいうのを聞きます。ポイントノーマでも随分やってますけど、それに対して私たちの感情を聞かれても自分が感じているその気持ちをみんな言えないっていうのが本心と思います。なぜなら私たちはそのアメリカ人の旦那を持ってるものばっかりなので、その戦争が終わったのは結局この原爆があったからこそ、原爆で死んだ人の3倍ぐらいの人を殺して初めて日本は負けたんだっていう、その日本を最後も日本人を最後まで戦うっていうのができ
なかった、
ができる前にその結局終戦になったので、そのアメリカの人は原爆を落としたのを正当化するけど、現在ニュースで出てるニュースを聞いてみると、あの結局戦争で女も子供も殺してっていうのをすごく、あのそれはダメだっていうことを言ってありますけど、私たちの場合は子供も赤ん坊も女性も学生も無差別なく一つの爆弾でやられたわけですよね。だからそれを正当化して私たちがこの話をできるっていうのは、ここでは無理じゃないかなって思うんですね。だから私たちは聞かれた場合はもうありきたりの返事だけで今まで過ごしてきてるんですけど、だからこれが私の正直な気持ちです。
ありがとうございます。